山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回は北海道札幌 STB ラジオからお届けさせていただきます。まあなんといっても前回はコンサートのスケジュールねもあり、ラジオ大阪さんからね報道させていただいたわけでありますが、まあ大変お世話になりました。グランキューブ大阪2日間のコンサート、まあ無事終了というかね、まあ盛り上がって、なんて言うんだろうね、とにかく今はまあ新型コロナね、コロナ禍の中でのコンサートですから、こう声援とか、まあ大きな声を出してはいけないっていう決まりになってますからね、その分がその拍手の方へ行くんだろうな。だから本当に声を出せないから、こう拍手に真剣に、これがまたそう一段とコンサートを熱くさせてくれるわけだよな。まあいい2日間をね過ごさせていただいたなと思います。でつくづく思ったのは、俺は関西フォーク、まあ小林信康、香川亮みたいなね、その流れからガキの頃からな、フォークソングに親しんできたから、俺は関西系のフォークシンガーは好きなんだけど、関東系のフォークシンガーってあんまり好きじゃないんだ。ちょっとな、流れが同じフォークって言われても流れがちょっと違うんだな。この辺がなかなかね難しいとこなんだけどな。けどあれだわ、いくらの関西フォークね、それに親しんできた俺だけど、関西弁はやっぱりなかなか使えないな。言おうとも真似しようとも思わないな。いや、一歩間違ったらもう全然もうそれ関西弁じゃないぞなっちゃうもんな。でましてその大阪京都もまたなあ全然違う言葉だしな。だから俺は関西弁に関してはな、ほとんど、まあ、使わないっていうか、まあ、使ったらもう恥ずかしいみたいなね、気持ちがあったりなんかするんだけどな。まあ、聞く分にはな、全然内容はわかんだぞ。わかんだけど、果たしてそれ自分で言うかったら、ちょっと言えないもんな。これがさ、名古屋弁とかさ、博多弁になるとな、口に出せそうみたいな感じでな。まあ、その友達もいっぱいいるからな、すんなりと出そうだな、みたいな感じになるんだよな。しかし、広島弁は、ちょっとこれは、また、難しい問題がありましてね。本当に広島弁、まあ普通の女の子も使うんだけど、あれはね、まあ、俺たち北海道の人間からしてみりゃぞ、なんかその脅されてるような、なすごい圧力を感じるんだよ。で俺の知ってる佐伯さんっていう人がな、友達と電話してんだけど、どう考えても喧嘩越しで喋ってるように聞こえるんだよ。けど普通の会話らしいんだ、それがな。言葉って本当にまあ、各地各地でね、違っていくけど、まあ、東北弁はあれだよな。我々、まあ、方言も、訛の方もな、多少は、すんなり入れるかな、みたいな。そういう感じだけどな。本当に、大阪、関西の皆さんにはね、大変、お世話になりました。ラジオ、そして、初日、千秋楽、とね、まあ、3日間、 いろんなことがありましたけどね。まあ、1日目と2日目、なあ、曲目を変えてみたりな、アンコールの曲を変えてみたり、まあいろいろこっちとしてもな、やっぱりやりようがあるからさ、なあ、本当だったら、ああ、この曲もこの曲も、あの一応、あれだぞ、バックのメンバーは練習しているし、やろうと思ったらできるんだけど、さすがに、アンコール10曲とか、そんなパターンないからな。やったことはあるらしいんだけど、あるらしいんだけど、今、特に時間が、ねえ、やっぱりコロナ禍ということでね、時間制限も厳しいですからね、なかなかそういうこともできないんだけどな。実はね、いや、マネージャーの井上に、なあ、聞いたんですけどね。今日は5月29日なんですよね。これ、STB と FM NAC5 は、これ生でやってますから、5月29日。各局さんはこれ、6月に入って流れているはずなんですが、この5月29日は、あの、美空ひばりさんの、誕生日。なあ、お誕生日ってことでね、もうそれ聞いた瞬間な、あ、美空さん、あ、そういえば、美空さんって、なあ、いくつで亡くなったんだろう。んで調べたら、52歳だもんな。早いよな、あまりにも。1937年、昭和12年だな。5月29日生まれ。なあ、で、亡くなったのは、1989年。もうこれ平成元年だ。6月24日。いや、本当に、まあ、52歳という若さもそうですけど、やっぱり日本の、まあ、歌謡界、音楽界にとってはね、なかなか、美空さんまで歌える人って、もうほとんどいないからな。そうやって考えたら、よく歌姫とか言うべや。なあ、いろんなロックの歌姫だとかよ。もうやめてくれって言うんだよな。バカやろお前。なあ、歌姫と言ったらもう、美空さん以外、俺たちは考えられない。また今、なあ、いろいろ出てきてる、その、女のミュージシャン。なあ、歌姫は勘弁してくださいよ、その歌で。みたいな感じがあるもんな。まあ、さあな。多分これからもですね、歌の、まあ、そのうまい下手。なあ、あと音程がいいとか悪いとか、感情の入れ方。あとはやっぱり、あの声と、もう声に魅力があるわな。そして、まあ裏声になっていく部分が、すごい綺麗なんだよな。これは、なかなか出てくる逸材ではないと思いますよ。まあ、私ちょっとね、世界が違いますからね。なあ、私は歌謡界じゃないですからね。フォーク界ですからね。言わせてもらいますけどね。やっぱり歌謡界にも、やっぱりひばりさんをね、抜くんだぐらいのね、気持ちを持ってね、歌を歌ってもらいたいなとは、つくづく思いますけどね。美空さん、まあ体調崩したのがね、まあ亡くなる、まあ、1年前。なあ、2年前か。なあ、体調 クールされてね、んで福岡の済生会な、福岡総合病院に入院。そうだよな、俺もあれだよな、何年か前ここを救急車で運ばれたっけな。なあ、あれなんでだっけ。まあ熱中症みたいな。ねえ、まあ歯の手術やってからすぐに福岡でゴルフやってしまったということもあってね、私も運ばれたこと済生会病院ありますけどね。そんな美空さんがまあ退院されてな、そして出したまあレコードが乱れ髪。ああ、もう私にとってはもうどうしましょうみたいなな歌なんですけどね。この乱れ髪とカップリングの潮谷岬、これがさ、療養をしてすぐレコーディングが入った人の声かなと思うぐらいな。またこの2曲とも難しいんだよ。ああ、作詞星野哲郎さん、作曲船村徹さん、ああ、この黄金コンビですからね。まあ今は亡き黄金コンビですけど、この二人が作った曲ってのは本当にあのヒット曲はもちろんいっぱいありますし、それより何よりも難しいなあ。特に船村さんとは俺ね、一緒したこともあってね、まあ本当無口なおじちゃんなんだねえ、でも夜になると元気なんだ、ね、そういうタイプのおじちゃんですさ。ああ、俺は大好きだったけどな。その星野さん、船村さんがなあ、いわゆるまあ休養明けでな、こんな難しい歌をな歌わせたんだからな、それに応えた美空さんもやっぱりすごかったなと思いますよ。美空ひばり、乱れ髪。
探悲しい 風を行く底引き網の船に乗せたい。この刀さげ春は二重に巻いた帯、三重に巻いても余る秋。裏や宛名や照らしておくれ、一人ぽっちに死ないでおくれ。
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広翔の提供でお送りします。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑犬の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
広翔の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広翔、ご注文はウェブで。
やっぱり美空さんのね、声はいいなぁとつくづく感じますよね。これ多分ね、美空さん自身もね、思ってたと思うんだけど、すごいいい歌入れなんだけど、後で聞いて、ああここをちょっと直したいとかな、あここのフレーズをちょっと、これな、もうまして俺たちなんかな、出来上がったものを聞いてさ、あーここをちょっとこういう風にみたいな、これ必ずあんだよな。だから 自分で歌ってても完璧だみたいなね、完璧だと思って聞き直してみたら、うん、ここはちょっとってな、もうこれもう差がですね、運命ですね、もうしょうがないんですよね。普段聴いてる分には全然構わないんだけど、この曲を真剣に聴こうと思った時はな、ああここが違うねえ、もう一回レコーディングやらせてくれないかみたいな、なそんな気持ちになるんだけどな。まあ本当に、うん、三沢さんは残念なねえ、52歳か、俺なんかな66、今年67か。まあそんな中、まあ大阪グランキューブ2日間終わって、この後は6月なあ4日の土曜日が、これ熊本市民会館だな、市民会館シアーズホーム夢ホームなあ、この日はあれですよ、5時半からのね、開演ですからね。そして日曜を挟んで、6日が福岡サンパレス。サンパレスはこれ通常6時半なんだろ、開演な。これね、結構ね、これやってる方もな、5時半だとな、まあ体がそのずっと6時半対応してるからさ、お5時半からかみたいな感じでな。ところが終わったらよ、もう8時、そしたら終わってから時間が長いんだよ、寝るまでがな。まあ、6時半だと、まあ、普通に過ごして、まあ、9時過ぎに終わって、まあ、ホテルへ帰って、また移動したりなんかしてな。今、どっちがいいんだかわかんないぐらい、なあ、5時半がいいのか、6時半がいいのか。若い時は、6時半で、全然よかった。なあ。ところが今、5時半の方が、ひょっとしたらみんなも楽なのかなみたいなな。終わってから、な、移動が、まあ、電車とかな、うんぬん、楽なのかなとかな、いろいろ考えながら、なあ、コンサートしてるんですよ。そして、6月15日が、仙台サンプラザホール。で、17日が、リンクステーションホール、青森、文化会館。なあ、久しぶりだな。5年ぶりか。なあ。そして23、24が、名古屋、センチュリーホール。そして28、29が、札幌市民ホール、金本ホール。というスケジュールになってますんで。まあ、もう6月は、バーッとこう、行く感じになってますからね。まあ特に我々は、フォークシンガーとしてね、まあ自負を持ってやってるわけですけどね、特にまあ恋愛の曲やなんか結構多いですけど、やっぱりメッセージ性の強いなあ、同じ恋愛の歌でも他の人が作るのと違って、我々の場合は、まあ、メッセージ性のある、まあ、そういうパターンの曲が多いですからね。で、今回は、そうね、フォークシンガーとしてのメッセージ的な部分が強い曲をね、聴いていただこうと思いますんで、松山千春。君は僕。
命をかけて守りたい人がいるように、命をかけて守りたい景色がある。君は風、 君は雨、君は空。誰にも邪魔されたくない時があるように、誰にも邪魔されたくない景色がある。君は花、君は森、君は海。守りたい人がいるように、命をかけて守りたい景色がある。君は夢、君は愛、君は僕。保ちたい人がいるように、その美しさ保ちたい景色がある。君は川、君は丘、君は山。二度と再び帰らない時があるように、二度と再び帰らない景色がある。君は水、君は月、君は星。早く日がついて周りを見渡せば、弱いものだけが海にじら、命をかけて守りたい人がいるように、命をかけて守りたい景色がある。君は夢、君は愛、君は僕。君は夢、君は愛、君は僕。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、アサヒ緑健の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて、青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。張り、 粒立ち、うまみ、博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンザレディオ、皆さんからたくさんのメールをいただきまして、ただ番組でメールアドレスを言う機会が少なくて申し訳ありません。メールアドレスは、radio@masayamachiharu.com。radio@masayamachiharu.com。こちらの方へメールをいただければありがたいと思いますが、これは大阪の陽子、君からのメールです。大阪の初日と千秋楽のコンサート行ってきました。楽しくてあっという間に時間が過ぎました。初日のラストの曲は本当に最高でした。生で聴けるなんて感激です。本当すごく圧倒されました。歌っている時の千春さんがとてもかっこいいと思います。強いメッセージを込めて歌っているのが伝わってきて、私も頑張ろうと勇気をもらえます。ありがとうございます。なあ、陽子。伝わったか。ねえ。私の熱い熱いメッセージが。なあ。これは、神戸の道夫。千葉さん、大阪でのコンサート、2日間、お疲れ様でした。私は2日目、夫婦で参加させていただきました。千葉さんのファンがきっかけで結婚し、コンサートに出かけて早40年。今日も千葉さんと会えたことに感謝です。旅路、大好きな曲です。感激しました。この歌を初めて聞いたとき、こんなロマンチックで切ない歌、心震えたのを覚えています。また、青春を思い出させる数々の歌、ありがとうございました。なあ、お前ね、みちお、コンサートやってる俺でさえな、若い頃歌ってた曲をな、歌ってるとな、なんかその頃に戻ったようなな、感じがあるもんな。それと今回の、まあ一連のコンサートでな、みんなのその拍手手拍子がすごいんだよ。なあ。俺はお前、そのデビューした頃のね、拍手の勢いみたいな感じをな、感じてな、もう66、な、もう46年目に突入してんだ。それなのにね、なんか拍手を聞かされるとね、ピリッとするものがあってな、本当に嬉しいよ。このメールは、バイ、風光るより、千葉さんスタッフの皆さん、ありがとうございました。5月23日、大阪グランキューブコンサートに参加しました。コロナで2年前のコンサートが中止になって以来、コンサート参加は自粛してました。2年ぶりのコンサートは以前と変わらず、もちろんトークも楽しく、歌も最高で泣かされました。やっぱり、ジャルは素敵だなぁ、と。これからは遠慮することなく、感染防止を徹底し、コンサート参加します。なぁ、バイ風光る。なぁ、そうなんだよ。お互いこれ、やっぱりなぁ、感染防止しっかり対策を取りながらね、まあコンサートやらせていただいてんだけどなぁ。まあ今のところ、やっぱりマスクは、なあ、必需品、マスクしなきゃダメだしな。あと、まあ大声、なあ、声援。これ飛沫感染になるからな。あとは、まあ換気時間、な途中で、15分か、必要だ。まあ、他、まあ、まあ、変わらず、なあ、やらせていただいて。もちろん、スタッフ連中はあれだよな。マスクして。だから、 ステージにいる俺とメンバーだけだろ、マスクしないでいるのはね。まあそんな状況の中でもね、やっぱりコンサートは本当に生の、ああ、まあ歌っていうのはね、格段と違うなってつくづく自分でも思ってます。じゃあメッセージ色が強い曲、これ1988年だからもう昭和が最後の時だな。多分平成令和に向けて作ったのかもしんないな。松山千春、提唱。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、 太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦黄が緑黄青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑黄青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてポットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。さてこれは、徳島県からいただいたメールなんですけど、これ直哉と幸恵なんですけど、読んでいくとこれ親子だな、なあ親子でこれメールをなあ別々にくれたんだなっていうことがわかります。まずは息子の方な、直哉、春のコンサートツアー大阪初日に母と二人で参加させていただきました。今日夜勤のお仕事が終わって昼過ぎに帰ったら、母が僕に言いました。今日千春さん大阪でコンサートだ、会いたいなと。そして千春さんの親が生きてるうちに親孝行をしないとなという言葉を思い出しました。人生一度きり一期一会、何が起こるかわからない、親孝行できる時にしないと後悔する、そう思い、僕は母を車の助手席に乗せて当日券を求めて車を走らせました。無事当日券もゲットでき、コンサートに参加できました。母は千春さんに会うことができ、歌を聴いて感動し涙を流し喜んでました。最高で思い出に残るコンサートとなりました。千春さんのおかげで親孝行することができました。ありがとうございました。あ、これ息子の方。今度は母親の方。千春さんの大阪のコンサート初日に参加させてもらいました。その日、23日の朝に私の住んでいるところは地震があり、私は家で一人でいたのでとても怖かったです。でも、仕事でも家族のことでも問題を抱えており、正直言ってどうにでもなれという気持ちもありました。そんな私を夜勤明けで帰ってきた息子が、千春さんのコンサートに行こうと連れてきてくれたんです。参加させてもらった千春さんのコンサートは本当に素晴らしいものでした。今思えば私の人生は転んだり立ち止まることが多かったような気がします。情けない話ですが、スキップするような嬉しいことはなく、歩みを止めたいとそんなことも考えていました。だけど今日千春さんのコンサートに来て反省しました。私の人生、私しか歩けない。たとえこれから先スキップするような楽しいことや嬉しいことが少ないとしても、私はずっと歩き続けたいと思いました。なあ、これあれだな、親子でコンサートに来てくれてな、本当にありがたいわな。まあお互いがお互いを思いながらね、まあ徳島の方からやってきてくれたんだろうけどな。まあもちろん大阪府内だけじゃなくな、関西各地、まあこうして四国からもなあ聞きに来てくれる人がいるからな、まあ心強いといえばね、心強いわな。まあ俺も これからもね、精一杯歌い続けていきたいと思ってます。
松山千春のオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
さてこれはですね、5月の27日毎日新聞が配信したニュースなんですけど、北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故を受け、国土交通省は寒冷地など水温が低い海域で運航する小型旅客船を対象に、避難する際に海に入らなくて済むスライダー付きの救命いかだなどの搭載を義務化する方針を固めた。まあな、今回の、まあ悲劇。なあ、それで、まあ寒冷地など水温が低い海域でって言うんだけど、これ、例えば沖縄であってもだぞ。やっぱり、海水が冷たい時はな、どこでもあり得ることだからな、できればその、まあ、旅客船、すべてにっていうぐらいだな。これどうせコストがかかることはかかるんだから、中途半端にかけんじゃなくてさ、やっぱりどの船もそうしてもらいたいと思うし、そもそもその、出航していいのか悪いのか、その基準もその、なあ、大雑把に書いてあるだけでな。やっぱりその海上を、まあ保安庁であり、なあ、今日はダメだよ。なあ、沖がしけてるからダメだよ。とかな。はっきり説明してもらえるようなね。こういう時に必ずその、責任がどこにあるのか。っていうな、話になるけどな。やっぱり、これはもう誰も、責任を持ってですよ。なあ。だって、向こうの命ですよ。ただ北海道でな、知床半島、ウトロ来て、ああ、なあ、 半島が見れるんだと思ったらな、うん、やっぱり見てみたいって思うのはな、人情だしな。それに、いや今日はちょっと風が、波がってな、しっかり判断してくれる人間がいないと困るなぁとも思います。まあ今回は松山千春、メッセージ色がね強い曲をまあ聞いていただいてるんですけど、このメッセージがまあ全国の皆さんに伝わるように、そしてまたみんなが楽しい毎日を迎えられるように、こうやってラジオ局のスタジオから、まあ俺も元気で、みんなも元気で、これが一番だと思います。ありがとうございます。最後の曲、松山千春、憂い。
唇を噛みしめて立ち止まる。特別に付いてない訳じゃない誰だって似たような人生を歩いてる。
ナックファイブ公演第48回埼玉キャンピングカー商談会、6月4日5日の土日2日間、白子と水上公園でキャンピングカーの大商談会を開催。入場は無料、専用コースで試乗もできます。詳しくはナックファイブのホームページで。
寝てねーぜ寝てねーぜ、わし
バカボー鬼塚です。私がボーカルを務めるバンドカカシの特別番組をやります。カカシデビュー25周年記念番組、老舗、昔からあるのに入ったことがない、そんなあなたには6月5日日曜日午後5時スタート。なんとこの中でスタジオ生ライブもやってしまうという。さらになんとこの番組内で25周年記念ライブのリスナー先行予約も実施します。記念ライブは8月28日日曜日、渋谷デュオミュージックエクスチェンジで開催。このチャンスをお見逃しなく。
Make the future FM not fine。
ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエーデワー、電力はエーデワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。